九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は人形師中村新京。数々の工芸展で賞に輝く傍ら、ローマ法王に作品を献上するなど世界的に活躍する日本を代表する人形師。過去から現在の人々の祈りを人の形に表し、未来へ伝えることこそ使命と、福岡で創作活動を展開する中村さんのその作品、彼が生み出す人形の背景とそこに込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
Art その作品。
中村さんはこれまでどういった作品を作ってこられたんですか？
もうジャンルはあんまり関係なくて、いろんなジャンルを作るんですよ。うちはもう彫刻を頼まれる原型師と言われる人形師なので、全てのジャンルを作る。
全てのジャンルですね。どのジャンルと言わず全ての
何でも作るんですね。
私今回博多人形を作られる方にお目にかかるっていう、最初に聞いた時にやっぱり自分の中で博多人形でなんか固定したイメージって言いますか、長方形のガラスケースの中に入った和服を着た
芸者さん
で、はい、っていう感じをすいません失礼ながら連想したんですけれども、あのガラスケースからも完全に飛び出してますね。
そうですね、博多は昔その江戸時代とか明治大正の頃でも高度な造形集団がいたんですよ、ですからその人形だけを作ってるわけじゃないみたいな、まあそれで博多人形というものができてきて専門になっていったっていうのがその近代になるんですけども、もともとはその例えば長崎のくんちのお祭りの出し物を作ったりとか、それから掛け物今井物とかいうヨーロッパに出すような時期の彫刻物の原型を作ってたりとか、そういう人たちがいたんですね。でそういうのの影響を受けてるそのうちは家ですね、はい。
俵さん、僕も博多人形といえばこうやっぱり芸者物や黒田節なんかを思い浮かべてました。
そうですよね、私もですよ、
新京さんの作る人形はやっぱりそんなのとはやや趣が異なっているんですよね。
そうですね、もういろんなジャンルのものを作り、そして数もねすごくたくさん作られる方なんです。なんかね普通の人っていうかな、平均の10倍以上は作ってる。
10倍、
これまで3000体っておっしゃってました。そんな中の一つなんですけれども、かつて北部九州からキリシタン大名の名代としてローマへ派遣された天正少年使節団、これをテーマにした作品も手掛けられています。今ここにずっとテーマとされている天正少年使節団のうちの一体がありますが、
はい、これは遥かな道という題名の作品なんですね。15世紀の地図を手に持って遥か遠くの道を旅してきたのか、これから行きたいと思ってるのか、でそういう青年が佇んでるという作品ですね。
かつて海を越えていった少年たちを繰り返し描かれようとするって、そこはどういったお気持ちですか？
やはりこの子たちは13、4歳ぐらいで行くわけですね。人のために、日本とヨーロッパの文化の交流のために危険を冒してでも行った。現代の若い人たちも自分のことを捨てて人のために役立つような人になってほしいなっていう、そんな思いがあってこの少年たちを作ってるんですね。
本当にこう使命感にこう満ちた、何とも言えない表情ですね、
だから彼らが使命感があったように、今言われる通り作家もやっぱり物を生み出すのに勝手に生み出しちゃダメだと思うんですよね。やっぱり物作りは使命感がいるんだって。ただ作りたいだけではダメ。それを超えてまた美術的価値とかいろんなものを含めていかないといけない。例えば大学で自分のためにっていう子たちばっかりなんですよ。私が作りたい、私が作りたいんだ
そういう人多そう。
じゃあそれは自分の部屋だけ飾っておきなさいという、人に見せるもんじゃないという、人のために作ったことあるのかって言ったらないんですよ。で陶芸をやってる女の子がいて、 何作ってんのって言ったら、お茶碗とかお皿とか花入れとかで7、8種類言うんですよ。だからお母さんいんのかって言ったら、います。だからお母さんのためにお茶を作ろうか、で秋の栗ご飯を入れるお茶を作ろう、で四季で作ろうかって、4つもったいながら毎月作ろうよって、で12ヶ月と四季で16個で、お父さんいるって言ったら、いるって言うんですよ。お茶碗だけの30種類ができて、君はお茶碗だけで個展ができる作家になったねって。でジャンルを変えてもっと大きなものとかお皿とか言ったら、もう無限大に広がるんですよ。自分が作りたいものって言った時に種類が 7,8 種類しか思い浮かばないんですよ。だからそこをみんな忘れてて、やっぱり人のためにするとアイデアがめちゃくちゃ浮かぶ。
田原さん、人のためにってずっとおっしゃってましたけど。
そうですね、私自身もあの短歌を作る時に、はい、ただ自分のために作るっていうんだったら、もうそれ日記でいいんですよね。机の中にしまっとけばいい。誰かにこの思いを届けたいとか共有したい、みんなが思ってるけどまだ名付けられてない思いに言葉をつけていく、なんかそういう気持ちで作っているとやっぱ世界が広がるなっていうのを、はい、改めて思います。
なるほど。中村さんの話は、個性を出したければ構成、人のために作れってことですよね。
でそんな新京さんはまさに依頼された方のためだけに作るという肖像も手掛けてられるんです。
こちらにあの港にちょっと裕次郎風に、はい、素敵に腰掛けているカメラを手にした男性の肖像の、
はい、そうですね、ちょっと年配の方なんですけども、
はい、これはどういったものなんですか。
これはですね、玉江輝明さんっていう、もう亡くなった方なんですけど、僕の先輩のお父さんなんですね、
はい、
でお母さんもこの間亡くなられたんです。そのお母さんが存命中に主人を作ってほしいっていうので作ったんですよ。
これを作られた時はこの彼は亡くなってたわけですよね。
僕はその会ったことなかったんですよ、これ取材に行ってこんな人でしたっていうので写真とかいっぱい見せてもらって作ったんですけど、この船の模様を結ぶその鉄のやつに腰掛けてる姿の写真はないんですよ。いろんな写真の中からこの人の性格を読み取って、でこの姿を作ったんですよ。でそのお母さんから手紙が来てですね、今まさに彼がっていう、その83歳のおばあちゃんが彼がって書いてくるんですよ。小さくなって私の目の前にいます、オドのヨットハーバーに船を上げて富士壺を取ってる時に、私がバケツで水を汲んで運んでいった時を思い出しますって手紙くれたんですね。でその手紙を家内と二人で読んで、もう泣きながら読んだんですよ。83歳のおばあちゃんが彼がって言うんですよ。本当になんかこう愛してたっていうか大事にしてた旦那さんだったと思ってね、でそんなに喜んでくれて本当良かったなと思いますね。
その83歳のおばあちゃんに彼がと言わせるそのなんか気持ちがね、その時になったんでしょうね。
そうですね、だから読み取るわけですよね、その旦那さんは、会ったことないんだけど、こんな風な性格だとかですね、すごいその人の内面性を読み込んで人形に託していく、ちょっとした視線とか仕草、手つきとか、それをずっと加えていくんですね。そうすると生き生きとしていく。ただ写真を見て写すと死んでいくんですよ。無表情になっていく。ただ形だ。
写真そっくりにしても意味がない、
うん、それはもう皮一枚、表面だけを写しただけ、生き生きとしてこないんですよ。引きつける力がないわけですね。
事実を写すのではなくて、まあ、ちょっとかっこよく言うと真実をもうこう表現するというか、
そうですね、もう事実以上ですよね、たくさんのことを、真実をこの中に入れていく。
いやー、田原さん、
はい、
事実を写すのではなく真実を写すですか。
かっこいいですよね。
あの、私この話伺って小野茂樹さんという方の短歌を思い出したんですね、はい、あの夏の数限りなき、そしてまたたった一つの表情をせよという歌なんですけれども、これもやはり恋人のことを詠んだ歌で、数限りない表情をあなたは見せてくれた、でもそれが何かこの作者の中ではもう一つの表情に修練していくような、そんなイメージの歌なんですけれども、多分新京さんはこの数限りないけれどまたたった一つの表情っていうのをこの人形に込められて表現されてるんだなと思いました。
身内が一番よく分かってるんで怖いんですよ。
そりゃそうですね。
いてないって言われたら悪いですもんね、
でもそこにいるとまで言われたら、
ね、本当に、まあ、ありがたいですよ。